時刻は先ほど5時39分を回ったところでございます。タッシー田代と
森友啓二と
カラスが幸恵と
砂須金蔵でお送りしています。
トワイライトアベニュー767フライデー。はいはいはい、どうもどうも、はい、もうこのね、はい、心ない笑い声に笑われるっていうところ、これがやっぱりなんかこうトワキンの洗礼、うん、ですね。興味あるあるコーナーでたくさん生ライブやっていただきました、うん、カラーシュガーのお二人が今日はゲストなわけでございますが、
はい、
まあ、番組始まって1時間半が経ったということですか、うんうんうん、ね、はい、どうですか、サッチン。
サッチン1時間半でこんな
びっくりする。
サッチンどうですか。
なんか慣れてきました。
慣れてきました。
素晴らしい、
ね、素晴らしい素晴らしい、はい、ね、うん、スナフキンゾーさんいかがですか、ここまで。
いやもうね、なんかさっきも言ったんですけど、うん、結局遠くでずっと見えないところでやってたんで、
そうだ、ね、
聞くだけだったんですけど、うん、本当に目の前で、うん、あ、こんな感じで喋ってんだみたいな。
生トワキンだよね。生放送だから生トワキン
なんだ。ちょっとね、ファンとしてはもう非常に嬉しい、
うん、あら、そうですか、
本当にありがとうございます。
スナフキンゾーさんはいつからこの番組聞いてらっしゃるんですか。
それはあの上近さんが卒業した後に、
はいはい、
アーカイブで、
はいはいはい、
上近さんの卒業どんな感じで放送されたんだろうって聞いたのがきっかけ。あ、うんうん、
じゃあもともと上近まりちゃんをご存知で、はいはい、で、ラジオ卒業したっていう話を聞いて、うん、じゃあどういう放送だったんだろうということでストリーミングを聞いて、
そうなんです、そっから
一番カオスな放送から聞いてる
って、ね、そうですね。
マリクエシャウトとかすごかったんです
よ。マリクエシャウトやばかったですよ。あれめっちゃ頑張って作ったね。ということは2014年の4月の最終週の放送かな、うんうん、はい、それって ね、確かね、はい、うん、いやいやもう懐かしいもんな。
そうですね、そんな前なんだ。
うん、でもあれ以降上近まりさんコンスタントにこう、ね、
そうですね、来られて
ます、ね、投稿してきてるんで、はい、全然なんか卒業した感がないん
で、そうですね。
今日も投稿来てます。今日も投稿来てますよ。今日のファックステーマはですね、今年感動したこと、
はい、
私は今年これに感動しましたというのが今日のファックステーマでございます。いろいろね、皆さん2016年、
はい、
感動したことがあるのではないかと、
はい、
まさかまさか無感動なわけではない、まね、何かしらに感動してるんじゃないかと、はい、いうことでございまして、うん、些細な感動、大きな感動、いろいろ皆さんの日常の中であると思いますけれども、
はい、
ぜひファックスをお寄せいただきたいと思います、
はい、
ファックス番号森友君お願いします。
ファックス番号は 048-543-2179 048-543-2179 で19時15分まで受け付けております。
ありがとうございます。
はい、どうも。
はい、どうも。なんか今一人で一発芸やった後の感じで、
そうですね。
会場にいないと何をやったのか分かんないよね。
そうですね。
トークは普通なんだけども、はい、実はボディーランゲージすげえことになって
たって。動きがすごい。
というわけでね、うん、まあこうして今日は4人でにぎにぎしくラジオやっていて、
はい、
打ち合わせがこの間、どこだっけ、渋谷。
渋谷でね。
渋谷半兵衛、
はい、
うん。すごい店でしたね。
昭和な。
昭和な。放浪看板とか。昭和のあの東映とか日活とか大映のポスターがいっぱい貼ってあって、
はい、ね、
すごかったね、あれ。
そうですね、
うん、
馬刺しがいくらでした。50円とかでした
。馬刺し50円、
うん、なんかね、
結局馬刺し頼んだっけ。
頼んでな い,
頼んでない。
どういう状態で出てくるんだろうね。一切れしか出てこないんだろうなっていう。
そうそうそうそう。
メンチカツ頼んだじゃん。
うん、ね、
めっちゃちっちゃかった。
一個だけ。
メンチカツいくら、もう50円ぐらいじゃなかった？
そう、
うん、そうですね。
メンチカツ50円かよ、じゃあ頼もうぜって言って頼んだらめっちゃちっちゃかった。あのなんだ、幼稚園生のお弁当の中の端っこにさ、あるやつ、めっちゃお弁当のサイズだったね、あれ。
4人に割って。
そうそう、4つに無理くり割ったよね。4つ頼めばいいじゃねえか。もう無理くり4つに割って食ったという、よくわかんない状態でしたけどね。スナフキンゾーさんはあれですよ。
う
ん、あの私学会高校の文化祭にこの間来てくださった
の、ね、
いや本当ありがとうございました。もうね、あの辺は庭なん、
いやに、まあそうですね、
うん、
まあまあそうですね、
まあ庭
、 まあまあ
ちょっと奥ですけど
ね、ちょっと奥だ、庭とか島とか持ってそうだもんね、なんかね、組とか
花組とか月組とか、
うんうん、そうそう、いろいろな、いろんななんか持ってそうだもんね縄張りみたいなやつ、うん、そうですよ、だって会場を見たらいきなりね、スナフキン帽子が
ね、
うん、ありましたね、あーっと思って、うん、
はいはい、
これはこれはって言ってわざわざ来てくださってね、
うん、よかったですよ、
いやいやいやいやいやいやいや、もう体育館でね、
うん、
暴れまくる私をこう、
うん、
ご覧いただけて、
はい、
うん、嬉しい限りでございますよ、うん、もうね、なんかこうゲストさんが来るとさ、
はい、
ゲストさんが来るときって俺も緊張すんのよ、ちょっと、
うんうん、わかります、
ゲストの方の緊張感がこう伝わってくるんですよ、
伝わって、あー、そっか、
うん、うん、だからなんかこう俺もしっかりしなきゃみたいな気持ちになる、うんうんうん、モルトモングの2人だけの時って結構ダラダラ
そう
もうもうさ5年ぐらいやってるでしょ、
はい、
だからもうダラダラ
ダラダラって
んだよねそんなこと言っちゃいけないんだけど最初の時はだってモルトモングめちゃめちゃ緊張したもんね、
めちゃめちゃ緊張してましたね、
うん、
うん、
今でさえ多少こう、ね、ね、なんかいろいろ、え、緊張してんの最近？
緊張してますよ。
あ、そうなの？
一応これでも緊張してる。
落ち着きっぷりがすごいですよね。
そうですか。
うん、
なんかね、一緒にいるとね、すごい落ち着くんです。
あ、それわかります。
癒されます。
そう、なんかそばに行ってほしいから。
そばに行ってほしい。
あ、わかるわかるわかる。コアラ、コアラ、コアラ。
コアラ。腕にこうしがみつい
て。そう、コアラ。気がついたら寝てる。
寝てる。
定期的に寝る。
定期的に寝る、コアラ。
それでうるさい時はうるさいじゃん、なんか、うん、うるさい時はうるさいいいけど、うるさい時間がすごい短いわけ、凶暴な時間が短いんだよ、
あ、凶暴だなっつって振り返ったらあれっつって、うん、おとなしくなってるみたいな、
うん、爪を剥く時間が短い、うん、ギーってなる時間短いんだけど、また寝てんの気がついたね、うん、あの子たちはさ、うん、一方向を見て寝るじゃん、みんな同じ方向を向いてるでしょ寝るとき、
ああ
見に行ったことない、コアラの、
ないです、ね、
コアラ、コアラ見に行ったことない、
うん、ない、
すごい、どこにあるんだっけな、あの子供動物自然公園だっけ、子供自然動物公園だっけ、どっちだか忘れちゃったけど、
はい、
あそこ行ったらコアラのコアラルームみたいなのあるんだよ、
へ
え、檻じゃないの、ちゃんとガラス張りになってて、
うんうんうん、
中
に入る、
俺たちでガンガンガンガン叩いても全然中には響かないような、
ああ
防弾ガラスみたいになってるわけ、すごいんだよ、
うんうん、
で中にこう木があって、そこにみんな乗っか、木の上に乗っかってんだよね、うん、木の枝にぶら下がってるとか捕まってる状態なの、うん、でなんかもうもやもやもやもやってんだよ、うん、なんだけどふとした時に全員同じ方向に向いて目をつぶり始めるの寝てんの、
面白い、
多分奥の方にあるスピーカーから音楽が流れたりなんかしてるのか、みんなそのスピーカーの方にを気にしながら目をつぶり始めるの、だからこれは多分、ああなんか森友君みたいない
っぱい、
コアラのマーチを食べるとき、いつも森友君のこと
そんなに食べる機会がある
んだ、こんなコアラのマーチ食べないけどな、ね、うん、ってことは森友君がマーチをこうマーチで更新してるようなイメージでね、
ん
だんだん話がよくまとまらなくなってきたので、ね、
はい、
一旦 CM を挟みましてですね、
はい、
うん、ライブインフォメーションをお届けしようと思います。さあそれでは僭越ながら恐縮ながらライブインフォメーションのお時間でございます、はい、まずは先ほどから何とかね、うん、お伝えしておりますが、
はい、
やはりゲストのカラーシュガーのお二人のね、はい、ワンマンライブが決まっておりますので、うん、そちらの告知からね、幸恵さんの方からいいですか、
はい、
はい、よろしくお願いします。
はい、ですね、カラーシュガー12月25日の日曜日ですね、クリスマスに新高円寺のスタックスフレットというライブハウスでワンマンライブをやります。はい、クリスマスソングももちろんやりますし、初の新曲もそこで
新曲、
はい、
来た
やる予定ですので、はい、盛りだくさんのライブですので、うん、ぜひ、はい、時間が7時からスタート で、
はい、
でチャージが2500円プラスワンドリンクのチャージになっています、
うん、
はい、 で一応あの予約方法はですね、
はい、予約制なんですよね。
そうですね、うん、一応25名限定予約、はい、あのライブということで、うん、私がフェイスブックとアメブロやってるんですけど、はい、そちらであの予約あのコメントとかでくださってもいいですし、うん、またはあのスタックスレッドでホームページで調べていただくと、うん、あのまあ、そこでも予約できますので、うんはいうんはい、そちらでもよろしくお願いします。
予約可能ということでね、うんはい、よろしくお願いします。それから、まあうん、あのこの番組に、ね、予約、ね、この番組宛てにメールくれても予約受けたまわるよ、はい、放送時間内ね、放送時間終わっちゃって俺家に帰ると見れないから、だから放送時間中に予約して、うん
ね、テレフォンショッピングみたいですね。
うん、そうそうそう。そうそう。あと2時間ほどオペレーターを増員してお待ちしておりますので。ね、メールでいただいてもいいし、フラワーラジオに電話してくださってもいいし、もしくは、鴻巣駅の改札で待ち構えてくださってても全然いいし、からしが予約したいんだみたいな、その熱い気持ちをね、
そうです、うん、何時に通るか分かんないですけど、
ね、何時に通るか分かんないけど、待ってなさいよ、もうそうなった時には、お待ちなさい、もう本当にね、はい、ぜひぜひよろしくお願いします、たくさん来るといいね、
はい、
よろしくお願いします、そして私、無伴奏独唱の歌い人語るでございますが、うん、今年の2月にやったライブワンマンに、うん、カラーシュガーの2人来てくださった。
はい。はい。
ね。うん、で、私学会高校の時にも砂吹金蔵さん来てくださって。はい。ね。まあいろいろ飲み会で幸恵さん合流して。
うん、呼び出されました。
そうですよね。
うん、そうそうそうそう。うん、ね。で、今度またですね、うん、やるですよ。来年の2月。
はい。
いやすごいよ、よくやるよ、うん、本当に2月も4日間の怒涛のワンマンライブでございます、
はい、
2月14日火曜日のバレンタインを皮切りに、うん、15日水曜日、うん、18日土曜日、うん、19日の日曜日、この4日間中野区鷺宮というところにあります、うん、小劇場じゃがいも村にて歌い人語るの無伴奏独唱4日間ワンマンライブ展開するということでございますが、はい、うん、2月と10月それから6月の札幌に関してはね、あの第一金曜日のアシスタントの森律子が、
はい、
私の書いた寸劇に特別共演してくれたんですけれども、うん、なんと今度は森律子に加え、
うん、
あの、
うん、
あの
女横綱千葉綾乃がですね、
うん、
まあ、2月は場所がありませんから、
まあ、そうですね。
そうですね。
はい、
ええ、うん、東京初場所があって、その後名古屋場所までね、うん、あの間までの2月はないから、
はい、
うん、だから出てくれるということでね、
はい、
土俵を変えて、ステージにですね、うん、登場してくれるということでございましてですね、はい、新作の寸劇が、
うん、
半分書き終わりましてですね、
半
分、はい、5ページ書いた。
あ、
うん、で、今その5ページを見直して、
うん、
後半の5ページを、
うん、
なんかこう模索してる感じ、やっておりますよ、はい、着々とやってる、もうすぐ書き終えないと怒られるんだ
から、そうですね
、いよいよフライヤーも来週到着するような感じでございましてね、はい、
そうですね、
いよいよ準備が整ってまいりましたが、うん、なんとカラーシュガーのお二人がすで、
はい、
に予約済み、
行く行きます、
ありがとうございます、
行く行く
行く行く居酒屋に行くつもりでね来ていただければと思いますけれども、
ありがとうございます。
いや、もうぜひ皆さんもですね、うん、これ30名限定ですから、その日その日その日その日、
はい、
30名各日30名限定公演、うん、予約制になっております、
はい、
こちらのご予約はですね、予約専用フォームというのが歌い人語るのホームページにリンクが貼ってありますので、
はい、
そちらからご予約いただくか、
うん、
私に直接連絡いただく か、フラワーラジオにメールしていただく か、電話していただくか、うん、私の個人宛てのメールアドレスとか知ってるらっしゃる方はそこに連絡くださるか、
はい、
もしくは鴻巣駅で待ち伏せするか、
はい、
ね、そのあたりかな、うんうん、ぜひぜひよろしくお願いしますよ、
はい、お願いします。
まあ、その前に1月の、ね、28日に、うん、歌舞伎町のゴールデンエッグというところでライブ出ます、
はい、
これがね来年の初ライブなんですけど、うん、 非常にあのガンガンのロックバンドと、うんうんうん、ギンギンのブルースバンドの間に入ります、うん、
間に
無伴奏独唱マイクなしで出てくるっていうね、うん、とてつもない、何をやろうとしてるんだろう何のバトルをやろうとしてるんだろうって思うんですが、うん、あのジョニー鈴木というね、はい、ブルースギタリストが組んでいるバンドが、うん、主催するイベントでございまして、去年も出たよね、
うん、
去年11月に出たんだっけかな。
そうですね、11月ですね、う
ん、はい、今回出演させていただくことになりました、うん、前回昼だったんだけど、うん、今回いよいよ夜ということでございまして、うん、非常に楽しみでございます、
はい、
こちらの方もぜひぜひお越しいただければと思います。詳細はあまり更新されていない歌い人語るのホームページにて、うん、お調べいただきたいなと思います。はい、はい、そんな感じでライブインフォメーションをお届けしました。 CM を挟んで4時間の後半、T7 から突入していこうと思います。お楽しみに。今日はカラーシュガーのお二人にね、
はい、
ゲストにこうして、
うん、
登場していただいて、
はいはい、
番組をにぎにぎしくやってるわけでございますけどね、うん、もう気がつけばとっぷり日が暮れてですね、うん、
はい、
なんかクリスマスシーズンだから鈴の音がなんか聞こえてくるの、うん、
聞こえちゃった
聞こえちゃったっていう声が聞こえちゃったよ
はい、
こんな感じでお届けしておりますが、
う
ん、
はい、
もうすっかりもう夜ですよ、外は。
そうですね。
あの番組始める頃、あんな夕焼けが綺麗
で。夕焼けでしたね。
うん。すごい似合ってたよ、森友くん。
僕が。
夕焼けが。
夕焼け似合う男。
うん、似合ってたよ。うん。ねえ、
はい。
シラフでいられない。
シラフ
なんだよ。シラフって、ね、どうやって書くんだよ、シュラフって。
という
わけでございまして、
はい、
4時間になったこのトワキン。
うん。
昨年の10月に4時間に拡大しましたけれども。
はい。
ここから先はその後半戦ですね、
はい、
折り返し地点でございます、
うんうんうん、
今日はタイトルコール、
はい、
タイトルコール録画していい。
ああ、そうですね、
マジっすか、
うん、マジっすかマジっす
タイトルコールにしようかな今日の動画は、うん、ちょっと待ってよ急ぐと持てないよ急ぐ男は持てないよじゃあ、はい、幸江さんは鈴をこう、
あ、いいですね、鈴で、
じゃあいきますよ、
はい、
はい、あ、動画スタートです。
はい、
鈴、カラスが幸江ベース、スナフキンゾウ、ギター森友慶司においてですね、
はい、
ここから後半のトワキンが始まろうとしております、はい、6時を過ぎましてトワキン後半、はい、まずはこのコーナーから行ってみようと思います、
はいはい、この時間は予備別コーナーをお届けします。月曜日から金曜日までの
渋い
トワイライトアベニュー767の各パーソナリティが曜日ごとにそれぞれ違ったテーマで皆様に情報をお届けしております。
なんか変拍子になって
る言いにくい金曜日のこのコーナーは、はい、昔懐かしい子供向けテレビ取材歌を
同時に2つのことができ
ない男音楽の側面から編集
する
。いきますよ、
はい、
タシタシのテテテキテレビテーマ通称 T7 をお楽しみいただきます。
うわ、もう超ゆるゆるじゃん、何これめっちゃシュールなんだけど、めっちゃシュールなんだけど、この絵が、いや、もうすごい動画が撮れてしまいました。楽しい、ありがとうございます。カラーシュガー&森友啓司すごいことになりました、ありがとう。これはもう今夜ね、今夜のうちにあげられたら、まあ、あげられなかったら明日の午前中にあげようと思います。 はい、そういったわけでございましてですね、はい、動画も無事に収めることができました。カラーシュガーの方々、これイメージダウンにつながらないですよ。大丈夫ですかね。
後で、やっぱり
あのアーティストイメージにあれなんでみたいな、アーティストイメージ怪我されちゃうんでみたいな感じになっちゃう
と、森友とは一緒に出すな
というわけでございまして、はい、何のコーナーが始まったのかさっぱり分かんない。T7 でございます。
はい、
T7 の原稿
うん、
ね、
はいはい、
なんか羽織ってる、
羽織ってますね、
うん、スピーカーをだ、あ、はい、はい、大丈夫です。はい、と、はい、いうわけでございまして、うん、やってまいりました T7 のお時間でございます。
はい、
T7 はね、最近非常にマニアックな世界に足を踏み込んでいるわけでございますけれども、うん、何かですね、
はい、
この4人が全く知らない番組を今日も取り上げるという。
はい、知らない
です。私も知らないです。
ああ、そうですか。
私も知らないです、全く。最近は、海外ドラマ、
うん、
しかも SF、
SF、
ファンタジー、
はい、
こちらにこう、踏み込んでってるというような T7 でございまして、うん、
はい、
その主題歌を聞いて音楽的に考察しようというのが、このコーナーの趣旨です。そうです。
はい。
だから、うん、幸恵さんと砂吹金蔵さんにも、うん、今日かけるこの番組の主題歌、
うん、
テーマ曲かけますから、
うん、
この楽曲についていろいろと語っていただきたい、
はい、徹底的に、
そう、うん、専門的なところ観点から、
そうですね、
観点、いろいろと言っていただこうと思うわけでございますが、はい、今日はね、これすごいね、このキャラクター
これやばいやばいですね、これ
これは見たことないでしょう。本当見たことないでしょ。
ないですね、これ、
うん、
すごいクマですよね、
クマ、
これね、クマじゃないんだよね、
うん、
ドラゴンなんだよ。
ドラゴン、
あ、ドラゴンなんですね。
そうなの。
へ、
うん、全然見えない、
うんうんうん、
これね、
うん、
ちょっと色を見せたいんだよな、
は
い
は
い、
色、
うん、あるかな、
うんうん、
今ね、白黒でしかもらってないから、
うん、そう、今ね、手元がね、うん、あれなんですよね、プリンターがね、白黒だからね、うん、白黒しか、これね、真っ黄色なんだ、このドラゴン、
ちょっと、ね、真っ黄色かなとかも思ってた
のすけくんにちょっとこう見せたいところだな、
見せたい、
これ真っ黄色なんだ、
はいはいはい、
足細いですね。
足細いね。着ぐるみが、
この上半身と下半身のバランスが、
バランスが悪いですね。
すごいです
よ
ね。
うん、顔がめっちゃでかいですよ。甘食みたいな形してるよね。
あ、
甘食顔。
うん。
甘
食顔。
すごいキャラクターなんでございますので、
はいはい、
その、なかなか出てこねえな。今日ご紹介するのは、これわかる？うん、見える？
出てきましたね。僕も画像検索
で、はいはいはい、
あ、
こいつ、そうそうそうそうそう、真っ黄色、
黄色ですね、確かに。
髪の毛赤い、
あ、
うん、
赤いですね、確かに。
目の下にクマが
黒いですね、目の下、うん、
こんなパンクの人いますよね。
いるよね、
いる
よね、
います、
パンクのアーティストいるよ、
ね、確かに。
今日ご紹介するのは、これが日本で放映されていたなんて、俺だってこれ子供の頃だよ。
そうですよね、
うん、俺これもう生まれてたもん、
うん、
1971年、
うん、
の、調べたら10月7日から放映されてたらしい。
ほう、
うん、ということはやっぱ本当にやってたんだ、
うん、
当時の東京12チャンネル、うん、今でいうテレビ東京、テレ東ですね、
はい、テレ東、
この時に、この時期に1971年に放映されていたというアメリカの、はい、まあ、海外ドラマなんですけれども、
うん、
はい、怪獣島、
怪獣島、
怪獣島、怪獣の島ですね、
はい、
モンスターアイランド、
うん、
怪獣島、
うん、
これすごいです。いろんな甘党とか、ね。
甘党とか、辛党とか。
辛党とか、いますけど、怪獣島という、怪獣島ですね。すごい、はい。こんな番組があった。
はいはいはい。
着ぐるみたちの怪獣が、うん、怪獣なのこれ。
怪獣なのかな。
現代が、はい、現代が、はい、H.R. パフンスタッフ。
パフンスタッフ、
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 HR パフンスタッフ、ダフンだみたいな、ね、HR パフンスタッフ
早い、
うん、パフンスタッ が、うん、このどうもこの黄色いやつはそれみたい。
あ、こい
この HR、ね、HR は何か分かんない、ホームルームなのか何か分かんないHR パフンスタッフというのは、うんうん、このドラマのタイトルで、はいはい、日本で放映された時になぜか怪獣島となる、
うん、
怪獣島、
はい、
ね、
なっちゃったんです
ね。元々キャラクターの名前が主人公なのに、
はい、
なんですよね、うん、全部で17話放映されたそうです、
はい、
まさか知ってるなんてことはないよね、みんな。
ないですね、
みんな知らないの、さすがに知らないね。知らない。 俺はだってリアルタイムだったのにもかかわらず知らないんだから、はい、
うん、そうですね。
相当はこれ、うん、マニアックなやつだと思うんだけど、少年の名はジミー。
ジミー、
ね、男の子が一人いるでしょ、う
ん、はいはい、いますね、
人間の男の子が、うん、
はい、
ジミー少年は、うん、なんと話すことができる魔法の笛を持っています。
話す、
笛が話す、
あ、笛が話す、
笛が話す、
笛吹かなくても
笛と会話できる、
あ、はいはい、はい、
うん、で笛が勝手に演奏してくれたりもするらしい、
はあはあはあはあ、
話すことができる魔法の笛、フレディ、フレディじゃないんだよね、そこ遅い、惜しいところだね、フレディ、ね、まあ、外国のドラマだからさ外国だからそこでダジャレ使うわけにいかないフレディに導かれて、
はい、
ボートに乗っちゃいます、
いきなり、
あのね、俺ちょっと動画見たんだけど、はい、湖畔にね、よくわかんないよね、奇妙着てるさ、ボートが1台止まってるわけそれにね、なぜかジミーは笛吹きながら乗ってくんだよ、
うん、
全然意味わかんないよ、だからそこはなんで乗るのかが、
はい、
うん、
はいはい、
野原を駆け回ってんだよ最初、笛吹きながら、
はいはい、
そしたら湖畔に奇妙なボートが止まってて、うん、それに何か知らないけど乗り込むの、そうすると、うん、冒険の旅に出られるわけ、うん、冒険のために出て、うん、たどり着いたのが怪獣や動物や植物たちが言葉を話し、うん、恐ろしい魔女たちが住む怪獣島こと、はい、リビング島でした。
リビング島、うん、リビング
リビング島ですから、まあ何 LDK の場合はだからあの、ね、うん、ねえ、リビングが広ければ広いほどいい、ね、広ければ広いほどいいよ、リビングはソファーとか置けるからさ、ね、え、はい、まあ、一家団らんの場でしょ、 それリビング島、
はい、
うんうん、リビング島でした、
はい、
魔女の名前が、うん、ウィッチエプー、
ウィッチエプー、
ウィッチエプー、
はい、
うんうん、は魔女の笛を狙って、魔法の笛を狙って、いろいろと悪巧みを仕掛けてきます。
ああ、喋れる
笛、ね。この笛がね、お宝なわけ、欲しいわけ。ウィッチエプーは。
はい。
で、ジミーは、島の市長である。
うん。
市があることがすごいね、まず。島の市長さんであるドラゴン、HR パフンスタッフと一緒に、リビング島の住人を守るために戦うのでしたというお話。
まさかの市長だったんです
、市長選出されたんだよ、選挙で、これは
市長っぽくないんですけど、
パフンはパフンは、うん、はあ、これをめぐってのお話ですね、1969年にアメリカの NBC で放映された30分間のファンタジー番組、
うん、
で、ミュージカルになってるらしい、
ほー、
見たいよね、見たい、
いや、これ楽しそうです ね、ミュージカルって
アメリカでは放映時間が土曜日の午前中だったということで、はい、もうまさに典型的なアメリカの子供たちに向けたショー番組、
はいはいはい、
うん、うん、ミュージカルショー、
はい、
だまあちょっとセサミ入ってんの、
あー、ね、多いですね、
セサミはちょっと教育寄りだけど、
はいはいはいはい、
こっちはもうカオス、
カオス、カオス寄りな、
カオス&シュール、
シュール、
うん、すごいね、うん、ジミー君をこう巡っ、ジミーの持ってる笛を巡って、うん、本当にこれデザインがやばいものばっかりじゃない、まあね、色彩もさ、
うん、
色彩がなんかもういよいよキテレツだよ
ね、これ
すごいです
ね、
デザインが、
あの笛なんかリコーダーっぽくないですか、
ちょ、エコーか、
エコーか、
エコーかってごめん、
上
リコーダー、サチエさんだけにエコーかけちゃった俺の趣味なんだ、俺の趣味、
上リコーダーっぽくないですか、
うん、そうそう、リコーダーっぽいよね、これね、
うんうんうん
うん、
なんか、ね、画像でゲームとか出てきましたね、
ああそう、うん、だからマクドナルドのキャラクターとなんかコラボしたことがあったとか、
向こうではすごい人気だったんで
しょうね、みたいだよ、
うんうんうん、
こっちでは全然なんか誰も知らないもんね、
知らないですね、
うん、
さすがに、
で、あの劇場版怪獣島の大冒険っていうのも制作されてます、
へ
ー、うん、映画もできてる、
うん、
全然知らないよね、
うん、
これジミー少年を演じてるのが、
はい、
ジャック・ワイルド。
はあ、
ジャック・ワイルド。
すごいよ、ブルース・ウィリスのなんか、
ジャック・ワイルド。
そ、映画の役名みたいな。
そうですね。
ジャック・ワイルド。ジャック・ワイルド君知ってるこれ。覚えない。ジャック・ワイルド君見たことない？
ない。
有名な人？
結構有名な。俺は見てる。この子の映画。小さな恋のメロディーの主人公の相棒になる不良っぽい子の役なん
です。あ、覚えがないの。
うん、このジャック・ワイルド君ね、はいはいはい、だすごい子役で人気得て、で、その小さな恋のメロディーで有名になって、で、これで主役に抜擢されて、
あ、
以降ね、結構子役でしか使ってもらえなくて、大人になっても、はい、ちょっと童顔っぽいから、全然仕事がね、どんどん減ってったみたい
な。
それでちょっとね、アルコールにこう行っちゃったっていうようなね、悲しいあれもあるんだけどね。もう亡くなってるんだけど、このね、HR パフンスタッフ、
はい、
日本でいうタイトルが怪獣島でございますが、
はい、
曲を聴こう。
聴きましょう。
曲はだから日本版の主題歌がないんですよ。
向こうの、
そうだから外国版のオリジナルテーマ、
はいはいはいはい、
これが、うん、クレジット見てみると、うん、スナフキンドウさんはおっと思うかもしれない、
うん、
この
そうですね、
作曲クレジット見た時に、ね、あれって、
はい、あれってですよね、確かに、
あれこの人、
そうそうそうそう。まず、レスサザーバス、
サザーバスですかね、
うん、そうだね、うん、レス・スザーバスかな、
スザーバス、
うん、レス・スザーバスによって書かれてる曲なんですが、
はい、
うん、もう一つあのクレジット、はい、アンド、うんうんうん、っていうのがこうあってね、はい、うん、これがねすごい謎だったんですよ、私これを調べるにあたって、
うん、
さあ大体謎が解けてきました。まずは、
はい、
この怪獣島の、うん、
はい、
そのテーマ曲を聞いて、
うんうん、
見て、うん、その時にもしかしたら分かるかもしれないよ、うんうん、っていうところでね、うん、まずはそのじゃあ1969年にアメリカで放映されて、
はい、
日本では71年に放映されていたという怪獣と、うん、HR パフンスタッフのテーマ曲を聴いていただきたいと思います。 HR パフンスタッフ Push your friend when things get rough HR パフンスタッフ Can't do a little cause you can't do enoughOnce upon a summertime, just a dream from yesterday, a boy and his magic golden flute heard a boat from off the bay. Come and play with me, Jimmy, come and play with me, and I will take you on a trip far across the sea.Belonged to a cookie or witch who had in mind the flute to snitch. From her vroom vroom in the sky, she watched her plans materialize. She waved her wand. The beautiful boat was gone. The skies grew dark, the sea grew rough, and the boat sailed on and on and on and on and on and on. But Puffinstuff was watching too and knew exactly what to do. He saw the witch's boat attack.And as the boy was fighting back, he called his rescue racer crew as often they'd rehearsed. And off to save the boy they flew. But who would get there first? But now the boy had washed ashore. Puff arrived to save the day, which made the witch so mad and sore. She shook her fist and screamed away.HR Puffin Stuff, who's your friend when things get rough? HR Puffin Stuff, can't do a little cause you can't do enough. HR Puffin Stuff, who's your friend when things get rough? HR Puffin Stuff, can't do a little cause you can't do enough. はい、すごいですね。もうなんか本当ミュージカルっぽい、
ね、
ディズニー的なところが、
ディズニーランドみたいです
ね。ねえ、いやなんかこうね、いろいろと曲調が変わっていく、
そう3パターンぐらい、
そうだね、うん、ここからまたね、うん、変わっていく、その後なんかマイナー調になったよね、クイーンがでもこういうことをやったよね。
そうですね、やってましたね、
はい、これがまた面白いわけでございまして、うん、どうですか、聞いてみて、幸恵さんとか。
あ、なんか本当ディズニーランドみたいで、
ね、うん、
いいですね、
あの笛がね 裏で鳴ってて、主戦とは違うフレーズでね、はい、鳴ってるのが
さすが、
さすが
聞いてる。そう、 T7 マスターだ。やっぱ楽器やってる人はさ、ね、そういったところから聞くもんね。やっぱ
りコーラスもすごいじゃないですか。
そうそうそうそう、ね、この後にね、まあ、やっぱビートルズだよね、構成が。ビートルズがやってたことが子供番組に降りてきたみたいなところはあるわけだよね。で、このさっき言ってたクレジット、レス・スザーバスさんによって書かれたんですけれども、
はい、
アンド・ポール・サイモンになって
る、すごい。
ポール・サイモンってさ、タッシー&ガーファンクルのあの、俺じゃねえよ。俺じゃねえよ。ね、サイモン&ガーファンクルのサイモンだよ。
そうですね。
ね、
はい、
ポール・サイモンの名前が入っている。うん、これはですね、はい、で、訳があって、はい、ここ切って、タラタタンタン、タンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタン、これ、はいはいはい、サイモンとガーファンクルなんだけど、
本当だ、一緒だ、
スローダウン、You move too fast、 You got to make the morning last。 もともと、もともとこの曲には、うん、レス・スザーバスさんのクレジットだけが入っていました。ポール・サイモンがこれを聞いたときに、うん、おいおいちょっと待てと、
ちょいちょいちょいちょいって
、パフンスタッフちょっと待てと、パフンパフン言ってんじゃねえぞと、サイモンの怒りを買った、はい、でサイモンが訴えました、うんうん、あまりにも、うん、これね、ザ・59th ストリート、ブリッジソング、フィーリング・グルービーね、うんうん、有名な曲ですよね、はい、うん、でこれにあまりにも似てるということで、酷似しているということで、サイモン側から訴えが起こりまして、結果的に主題歌のライティングクレジットにポール・サイモンの名前が加えられたという、後から、
歌ってるんじゃないんです、
ね、歌ってるんじゃない、うん、作曲者のクレジットに後から入れる、それっつうのはさ、はい、それってさ、はい、なんかねじれてねえかって俺思うんだよね。
まあまあ、そうです
、すごい似てねえって、すいません、パクりました、なんでもうあなたの名前もクレジットに入れますって、それで解決する問題なのかっていう話だよね。
うん、まあ、その後ろでいろんなものが動いてるんじゃないで
しょうか、ね、ああ大人の事情があるんですよ、ね、そんな経験ないよね、で曲作っててさ、誰かの曲に似ちゃったから、は
い
はい、じゃああなた
名前載せますみたいなね、うん、
ね、
うん
う
ん、
サイモン&ガーファンクル&タッシ
ーアンドアンドガーみたいな、
うん、すごい、うん、ね、
でもそれだけ耳に入るだけ有名だったってことですよね、
う
ん、
そうだね、
番組が、
うんう
ん、オールサイモンの耳に入ったってことですね、
そうそうそうそう、ね、まあバレなきゃバレないで終わったのかもしれない。
まあね、
うん、バレなきゃバレないで、うん、今日の T7 の後半の話はなかったことになる。
じゃあ載せたってことは認めたってこと、
ね、認めたってことだよね、要するに、うん、すごいよね、うんうん、
へ、
それだから、これからもなんか俺たちもやってみようかな、ちょ、俺のレパートリーに似てねって、だから俺の名前も入れてって言えばちょっと儲けになるわけでしょ。
どうしたんですか、急に、急に、
いやな、ブレ始める。
すごい、なんか目的が変わって
きますか、目的変わり始める。というわけで、こんな、はい、もう音楽の著作権の中でこんな話が生まれる曲なんていうのはなかなかないと思うんだよね。
確かに、
ね、珍しいなと思いました。まあ、最近はブラボー火星人だとか、先週ね、先週ブラボー火星人、今日はこの、うん、パフンスタッフとか、うんうんうん、いよいよだいぶすごいところに踏み込み始めましたけどね。
なかなかです
ね、年末に向けてどうなっていくんでしょうかね。このコーナーね、本当にね、心配でございますが、はい、今日は1971年、アメリカでは69年に放映されていたという、はい、HR パフンスタッフ、日本の放題がこう怪獣島、
怪獣島、
こちら聞いていただきました。以上、タシイタシの徹底的にテレビテーマ、通称 T7、 お届けいたしました。